長はハルトです。ナイナー・トリーナポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウォール町のランダムウォーカー原著第113版は、バートン・マルキールによると牛の古典で株式市場の動きがどれほど予測しにくいかを示しながら、個人投資家にとって現実的に有利な行動原則を提示する一冊である。ジャンルとしては投資入門と金融経済の解説書にまたがり、流行の手法や巧妙な売買テクニックを進めるのではなく、理論と実証の両面から長期分散投資の合理性を説く。中心メッセージは、低コストのインデックスファンドを軸に資産形成を行うことが最善に近いという点にある。最新版では市場環境の変化を踏まえつつ、暗号資産や NFT、ミーム株など新しい投資対象にも触れ、熱狂と物語に左右されない判断の重要性を強調する。投資を学び直したい人にとっても、基礎を再点検する枠組みを与える内容となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ランダムウォークと市場の効率性が示す限界。本書の土台にあるのは、短期の株価変動を一貫して当て続けることが難しいという認識である。株価にはニュース、期待、金利、景気、投資家、心理など多様な要因が織り込まれ、情報が広く共有される市場では、予測可能な歪みはすぐに狙われて薄まっていく。こうした考え方は、市場の効率性という枠組みと重なり、特定の分析法や予言めいたストーリーに過度な期待を抱く危険を浮かび上がらせる。著者は、テクニカル分析やチャートパターン、あるいはもっともらしい銘柄物語が、再現性のある優位性として確立しにくいことを論じる。重要なのは、ここの投資家が深く実勢をゼロにすることではなく、深く実勢を前提に勝ちやすい仕組みを選ぶことである。市場を完全に理解したつもりになる誘惑を退け、説明可能性と予測可能性を混同しない姿勢が、移行の実践論を支える出発点となる。次にインデックス投資が強い理由はコストと平均への回帰。本書が繰り返し強調する結論は、広く分散された低コストのインデックスファンドを中心に据えることが、個人投資家にとって裁量に近い選択だという点である。理由は難解なテクニックではなく仕組みの差にある。市場全体の平均的な収益があるとき、手数料や売買コスト、税コストといった摩擦は長期で確実に効いてくる。アクティブ運用は市場平均を上回ろうと頻繁に売買し、調査や運用の経費も乗るため。投資家が受け取る最終リターンは削られやすい。一方、インデックス投資は市場リターンを低コストで取りに行くため、平均を下回りにくい構造を持つ。さらに、競争の激しい市場では、超過リターンは一部の商社がいても全体としては相殺されやすい。著者はこの現実を踏まえ、運用者選びやタイミング当てに労力を費やすより、コスト管理と分散の徹底こそが再現性の高い優位性になると整理している。さらに、バブルの歴史に学ぶ物語と熱狂が価格を歪める。本書は株式市場が常に合理的に動くと単純化せず、むしろ非合理な熱狂が繰り返されてきた事実をバブルの歴史から確認する新技術や新産業。時代の転換点では、とりわけ強い物語が生まれやすく、人々は将来の成長を過大評価しがちになる。その結果、価格が実態や長期の収益力から大きく乖離し、やがて期待が冷めると急激な調整が起こる。ここで重要なのは、バブルが起きること自体よりも、個人投資家がその局面でどのように振る舞うかである。過去の成功談や周囲の熱量は、リスクを見えにくくし、分散や長期方針を崩させる。著者が歴史を使う狙いは、予言をすることではなく、心理が作る罠の型を知ることにある。最新版では、暗号資産や NFT、ミーム株といった現代の話題にも触れつつ、短期の価格上昇を根拠に投資手法の優位性を断定する危うさを指摘する。熱狂に巻き込まれないための最善策として、分散されたインデックスへの長期投資を位置づける流れが明確である。そして、分散と資産配分リスクを管理する実務の中心、個別銘柄当ての考説よりも、どの資産にどれだけ配分するかが長期結果を大きく左右するという視点は、本書の実務的な柱である。分散投資は特定企業や特定業種の事項を全体の損失に直結させないための基本であり、株式内の分散だけでなく、債券など他資産との組み合わせがリスク管理に効く、投資家はリターンだけでなく、下落局面で耐えられるかという行動面の制約も抱えるため、リスク許容度に合った資産配分を設計することが欠かせない。市場が読めないなら読めない前提で、期待リターンと変動のバランスを取る方が合理的になる。著者は長期分散の有効性を支持しつつ、短期の見通しで大きく比率を動かすより、 ルールに基づいて配分を維持し、必要に応じてリバランスする発想へと読者を導く、結果として、投資は当て物ではなく、確率とコストと行動管理のゲームだという理解が深まり、ブレにくい運用習慣が作られていく。最後に初心者が陥り、安い罠と長期投資を続ける行動原則。本書が価値を持つのは、理論の紹介にとどまらず、個人投資家が実際に失敗しやすい行動の癖を可視化し、続けられる原則へ落とし込んでいる点にある。多くの投資家は直近の上昇資産に飛び乗ったり、下落局面で恐怖から売ってしまったりして、結果的に書いた金売り安値という逆の行動を取りやすい。また、複雑な商品や派手な成功談は魅力的に見えるが、手数料構造やリスクの非対称性を理解しないまま参加すると損失を拡大している。著者の進める方向性は、低コストの分散投資を中核に置き、短期予測に依存しない形で市場に参加し続けることだ。加えて、インフレや金利環境などマクロ要因が変動しても、原則そのものはコストと分散と長期の規律であるという姿勢が一貫している。最新版で現代的な話題が扱われるのも、流行のラベルが変わっても投資家心理の罠は繰り返されるという学びを補強するためであり、行動面の指針としての実用性を高めている。結論として本書は、投資をこれから始める人、あるいは経験はあるが売買判断に自信が持てず方針が揺れがちな人に向く。個別銘柄の当て方を教える指南書きではないが、その代わりに長期で再現性の高い投資行動を組み立てるための知的土台を与えてくれる。得られる最大の利点は、市場を予測できるという幻想から距離を取り、コスト、分散、資産配分、規律という管理可能な要素に集中できるようになることだ。特にインデックス投資の優位性を単なる心情ではなくデータと論理の流れで納得させようとする点が強い。近年は暗号資産やミーム株など話題が次々と現れるが、本書はそれらを全面否定するというより、熱狂が生む判断の歪みを見抜くための基準線を提供する。類似の投資本と比べても、時流のテクニックより普遍的な原理に重点が置かれ、海底で現代の事例に接続し続けているため、読後に残るのが一時的なノウハウではなく、投資判断の枠組みそのものになりやすい。長期資産形成の教科書として、繰り返し参照できるタイプの一冊である。ご支援いただける場合は、バートン・マルキール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。